皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
ラジオな長岡、2週目と4週目には長岡の人に注目したウェブサイトな長岡の記事に登場した方をお招きしています。今回取り上げるのは2023年11月に公開されたこの記事、リサイクルは環境経済の最前線、ゴミから新たな価値を生み出すプロ集団マルキョウの仕事とは。夏の猛暑が続き、実際に地球温暖化を目の当たりにする中で、物を大切に使って無駄を削減、捨てずに再利用といった環境問題への意識も浸透する昨今では、資源を活用して新しい付加価値を生み出すサーキュラーエコノミー、循環経済に期待が寄せられています。長岡市高見町にある株式会社マルキョウは、不用品・廃棄物の回収と中間処理・リサイクルを主業とする会社。焼却・埋め立て処分となるゴミの量を極力減らすため、回収した不用品を徹底的に分別分解して再利用可能な素材を資源化し、限りある資源を有効活用することで循環経済に寄与しています。リサイクルの現場では、さまざまな機械や重機、特殊車両の機能もさることながら、人の目で見て手で行う作業も多々あります。人と技術が強みというリサイクルのプロフェッショナルが活躍する同社を訪ねました。記事の続きはホームページからご覧ください。今回のゲストは株式会社マルキョウ代表取締役社長の金内博明さん。さて、どんなお話が聞けるでしょうか。
皆さんこんにちは。長岡市広報魅力発信課の佐藤です。
同じく広報魅力発信課の岩崎です。
そして今回のゲストは、前回に引き続き株式会社マルキョウ代表取締役社長の金内博明さんです。よろしくお願いします。
はい、金内です。よろしくお願いいたします。
前半ではですね、会社の概要をいろいろお伺いしましたが、後半では空き家ですね、話も伺ってみたいなと思っています。長岡市内でも空き家の問題は話題になっておりますけども、いろんなハードルがありまして、手をつけられなくなって放置してしまうという人も多いようです。
金内さんはマルキョウさんをはじめとしたプロのチームが集まった長岡空き家解決相談窓口の取り組みも関わっていらっしゃいます。これはどんな経緯で始まったんでしょうか。うん、はい、
ちょうどコロナ禍の時に、はい、あるまあ関東在住のお客様から、お電話を頂戴してですね、長岡のご実家にお住まいのご両親が亡くなられたというところで、お家の中を片付けしてほしいんだというお仕事があったんですね。はい、はい、まあ、もちろん分かりましたということで、お仕事を進めさせてもらってたんですけど、まあ、その打ち合わせ、まあ、数少ない打ち合わせの中で、ご自身のこれからの生活設計の中でも、まあ、多分長岡に戻ってくることはありませんと。となると、このお家、例えばその中のゴミを片付けてもらっても、このままにしておくわけにはいかないんですと。なんで、金さん申し訳ないんですけど、解体工事屋さんお知り合いいませんかと。あと、何だったらその更地にした後のこの土地を利活用してもらうための、なんかそういうアドバイスをもらえるつてはありますかと。私は関東にいるのでそれができないので、お願いできませんかということで、
確かに
で困ったなというところで、私の仲良くさせていただいている不動産屋さんと解体屋さんにお仕事をお願いして、で最終的に全てそこが解決できたということで、お客さんからものすごく喜んでいただいたんですね。本来であれば ご自身でいろんな業者さんにこう手配して整えないといけないんですよね。なんですけど、まあ、あのこの長岡契約解決相談窓口であれば、うん、この窓口に1本お電話いただければ、うん、その領域のプロがいますので、該当する課題を皆さんで解決できると。
なるほど、
はい。
実際年間で何件ぐらいご相談が？
そうですね、はい、今年度で言うと、はい、もう50件ぐらい、
ね、そんなあるんですか、はい、
すごい。
一応まあ相談窓口なので軽微な相談も含めますと、それぐらいあって、まあ、その中で実際うちが全部手をかけてお手伝いしたっていうのはまた数は限られてくるんですけども、うん、あのお電話でご相談受けてご連絡いただいたという件数でいうと、うん、この春から4月からの、計算でいくと約50件ぐらいは、は
い、すごい。
長岡空き家解決相談窓口の、うん、ま、サービスはその不用品処分から最終的な不動産のしまいまでということで、うん、私どもの中でフルサービスって言ってるんですけど、うん、
フルサービス、
フルサービスを、うん、されるお客さんももちろんいらっしゃるんですけど、うん、はい、ま、例えば片付けだけとか、うんうん、家屋の解体だけとか、うんうん、お墓の相談だけとか、うん、ま
あ、
そういった相談も実は多いんですね、うん、
は
い、
それは相談が来るとそれぞれの方につなげるっていう感じ、う
ん、
はい、
あ、そうなんです、
はい、
皆さんで定期的に集まったりするのはまだ続いてるんですか、はい、
あ、そうですね、うん、あの月に1回必ず定例会を、
うん、
はい、開催して、まあ、現在の案件の進捗状況の確認だったりとか、うん、はい、まあ、今後 の、 なんかそのチームの流れとか、うん、その辺をこう話し合いながら進めてはいます。まあ、実は昨年の6月6日に一般社団法人として法人としてですね、はい、まあ、何かその地域のために一つでもその空き家の問題がこう解決できたらいいなと思う、うん、
そうですね、
はい、
ラジオな
長岡。
バジルについてもぜひ。
バジル、
はい、教えて。
急に空き家からバジルに急展開。
バジル、はい、バジルですかね。
枝木を燃やすエネルギーでバジルを栽培されてるっていうことなんですけど、はい、普段見るようなものじゃないすごい大きさのバジルなんですよね。
あ、そうですか、ありがとうございます。
イメージだとレタスとか葉
物、
はい、なんか多いんですけど、はいはいはい、なぜバジルにこう注目したのかなっていう。
そうですね、うん、まずバジルの前にそのなぜこの事業に行き着いたかというところが、う
ん、大事なことですね。
バジル作って
る、実は先ほどその枝葉みたいなお話あったと思うんですけど、うん、まあ、要はそのあまりこう利活用されてないその地域の未利用バイオマスって言い方するんですけど、うんうん、はい、まあ、それを用いてなんかこうエネルギーを作れないかなみたいな、うん、ま
あ、
そういう研究がかつてうちの会社であ
った
んですね。あったんですね。はい、で、まあ、その研究をしていく中で、うん、ものすごく大きいプラントを構える必要があったりとか、
はい、
まあ、いろんなそのハードルがあって、もっとこう小型にできないかっていうところで、まあ、ある日ですね、
はい、
当時の社長が小型の発電機を僕のところにカタログを持ってきて、
はい、
これだったらできそうだやれみたいなね。なんで話の入り口はその未利用バイオマスを用いた発電事業というところが、はい、まあ、まず第一段階なんです、
うんうんうん、
でそこから、まあ、せっかくできたそのエネルギーをじゃあ何に使うかというところで、うんうん、まあ、売電とかっていうのも考えたんですけど、はい、発電量も微々たるものだったので、うんうん、だったらそこからまた次の価値を作れるものを何かないかなというところで、
はい、
当時流行ってたその植物工場、
うん
うんうん、
これにまあトライしてみようということで、当時の僕に与えられたミッションがもう1年以内になんかこう事業化をしなさい、
1年以内、
はい、というところで、はい、その段階では用地の確保もまだできてない状態で、
おやおや、
もう私正直ノイローゼ寸前でですね、あのやってたんですけど、
はい、
あの始まりは皆さんやっぱりレタスをやるんですよ。
あ、なんかもう本当なんかイメージはそうなのかな、
レタスなんですよ、
はいはい、
なぜかというとやりやすい、育てやすい、
あ、
で私たちも農業の経験なんてもちろん何もないので、
うん、そうですよね、
ゼロ、ゼロなんで、うん、誰でもこう仕上がりやすいっていうところで、はい、まあ、レタスを作ってみたんですが、
はい、
まあ、もちろんいいレタスはできるんですよ、
うんうん、
できるんですけど、はい、あれだけの施設設備を使って、
はい、
レタス仕上がったものがレタス、うん、じゃあそのレタスはじゃあどれぐらいで売れるんだろうみたいな、はい、いろんなところをこうリサーチした、はい、したらですね、
はい、
なかなかちょっと事業としては成り立たんだろうと。
あ、もう本当大工場みたいにしないとダメ、
はい、
あ、なる、
はい、 例えばその夏場あたりに、例えば群馬県産の朝どれレタスっていうのがスーパーさんで並ぶと思うんですけど、はいはいはい、あれのが並んじゃったらですね、なかなか競争できない、
まあ、ブランドもそうですけど全然、ね、こう美味しさとかそれに見えそうですよね、はい、値段も
レタスがテスト栽培を確か始めたのが3月から種を植え始めて、はい、仕上がったのがゴールデンウィークぐらいだったんですね、はい、でうわようやくいいレタスができたっていう段階でやめました、
はい、
決断早い、はい、
やめました。で、もうそもそもそのなかなか事業レベルに持っていけそうもないなっていうところで、じゃあ変わるものを何にしようかっていうのはずっと研究してたんですけど、まあ、その中でそのハーブ類がよかろうと。
ハーブ類、
はい、
はいはいはい。
で、ハーブってやっぱりそのいろんな気候条件とかで1年のうちで必ず欠品する期間が、
はい、あ、そっか、
あるんですよ、はい、で特にその、まあ、バジルも含めて亜熱帯の植物が多いので、うん、寒いとダメなんですよね、うん、なのでこれはというところで、はい、まあ、いろいろ候補あったんですよ、はい、あったんですけど、その中でバジルを私選びました、はい、バジル作ってる人いないじゃないですか、あんまり、
あんまり聞かないですよね、はいはい、
で、まあ、大体ね産地は何だろうな、東海地方とか、
はい、まあ、暖かい地、
はい、なんだったら沖縄とか、
はいはいはい、
そういったところで大々的に生産されてる方いらっしゃるんですけど、もちろん新潟県いらっしゃらないと思いますし、差別化できるかなと。
なるほど、
本当ありがたいことに今たくさんのお客さんからオーダーをいただいてですね、
メインはどちらの方に出荷されてるんですか、は
い、ですね、もうほぼ 99% は関東圏の方に行ってます。今一番オーダーいただいてるお客様は、はい、要はベーカリー
パン屋さん、
はい、ベーカリーさんなんですよ。でベーカリーも、スーパーさんがやってるようなベーカリー、そこのピザの上にうちのバジルを使っております。
場所が土地を作られていると聞いているんですけども、はいはいはいはい、土地をバジルって言われですけども、
はいはいはい、
なんかこう味がいいとか、
そうですね、土地ってやっぱ水すごくいいんですよ、
はい、
でうち の、うん、栽培で使ってる水っていうのは実は浄水場の水なんで水道水なんです、
はいはいはい、
で、水質検査をしたんですけど、ものすごく綺麗な水なんです。
へえ、
でやっぱりそこから水分と一緒に養分を吸い上げて育ってるバジルなので、うんうん、まあ、香りはいいですし、
あ、バジルを味わえるお店があればちょっとご紹介いただければと思います。
そうですね、は
い、
ぜひ皆さん行っていただきたいんですけど、はい、工場がまあ土地上にある都合もあってですね、はい、お分けしてる、はい、お店屋さんがアミコさんで、あとアルベーロさんっていうピザ屋さん、
ピザ屋さん、
はい、で、あとはキッチンカーでも最近出られてますけど、エスポワールさんとかに、
はい
はい、要は土地のお店屋さんにお分けさせていただいて、それぞれピザだったり、はい、サラダだったり、うんうん、まあ、ソースだったり、はい、いろんな使い方をされて、
はい、最後にですね、社長の方からラジオお聞きの方にこうメッセージがあれば、
メッセージ、
はいはい、お願いしたいと思います、
はい、まあ、私たち株式会社マルキョーはですね、毎日のように、長岡市内をまあ、トラック含めて、はい、回らせていただいています、うんうん、決して、綺麗なお仕事ではありませんけど、うん、みんなこう一生懸命うちのスタッフお仕事させていただいておりますので、うん、もしどこかで皆さん車やうちのスタッフ見かけたら、声をかけていただいたり手を振っていただけたりするとみんなモチベーションが上がるので、ぜひお願いしたいなと強く思います。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひ、マルキョーさんのね車見かけたら手を振っていただけると、はい、励みになるそうです。
大きく手を振っていただけると嬉しいです
今回もいろんなねいい話を聞かせていただきました、はい、本日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
今回のラジオの長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。